本日のマルコによる福音書の御言葉は、主イエスが悪霊を追い出されるお話でありますが、その悪霊が豚に乗り移って湖に駆け込んでいくそのありさまでありました。そこから本日の説教題は、神の言葉としての厳粛な説教において何をふざけているのかと言われてしまうかもしれませんが、実は教会の道路に面した看板に説教台を掲げておるのでありますが、意外と駅に向けて行き来する人が多くあり、そこを通る方々はみんなちらっと横を見ていくのです。そしてこの看板の言葉をこう目の隅に入れながら足早に過ぎていかれます。悪霊が遁走していく、本当ならば逃げ出して走っていってしまう、そういうことになるわけですが、なんでここで豚が入ってくるのかと、ちょっとでも気にしてもらえればいいかなと思った次第です。別にこびるつもりはありません。またあえて振り仮名をつけずで、養豚場のトン、とんかつのトンで、豚草と呼んでくださるならラッキーというやつです。しかもそもそもこの豚草というちょっと漢字も、この縦のような字にこの漢字を使いますが、遁走という言葉の意味を知らなければ何の意味もなくなってしまうという、危うさも実はあるのですが、本来遁走というのは逃れ走ること、逃げて走っていくことで、イエス様の前から必死になって逃れ走っていこうとする悪霊どもの姿を私たちは脳裏に描き出しながら、豚たちにはかわいそうでありますが、悪霊どもの恐怖に駆られて湖に飛び込む様を心に留めて、今日の御言葉に聞いていきたいと思うのです。改めて今日の聖書を読めば、豚が走る状況ですから、遁走でありますので、遁走はとんかつの遁で、エスケープ、下手な川柳ということでご容赦ください。さて、主イエスはいつも伝道活動をしておられる本拠地であるこのガリラヤ湖という大きな湖の北の方にあったカファルナウムという町からですね、船に乗って湖の東の方、対岸にあります異邦人の町、つまりユダヤ人からしたら外国の人たち、自分たちと同じ信仰、同じ神様を信じていない外国の人たちが住んでいる地域、ゲラサ人の地とか、あるいは今日の終わりのところにデカポリス地方とかデカポリスって出てきます。デカっていうのは10、数字の10、ポリスは町とか市ですね。ですからこの地域に10の塔の町々があって、そこが異邦人の外国の違う民の町としてあったというのです。その地域にイエス・キリストは自ら出向いていった。ユダヤ人以外の人に聖書のこの神様や福音のことを伝えていくときに、異邦人伝道と言ったりいたします。で、聖書、新約聖書を読んでいきますと、異邦人伝道といえばまず、あ、使徒パウロですねという話になるわけです。使徒言行録などを読んでいきますと、やはり当時はこのユダヤという民の枠の中でしか考えることができなかった。でもその枠が本当に取り払われて、すべての人にこの福音がもたらされる。ですから、 すべての人としての異邦人にまで福音を述べ伝えていく伝道者パウロがそこに立てられていったのであります。がしかし、実は、主イエスご自身が、とっくに、この異邦人伝道を開始しておられた。それが今日のところであります。ユダヤ人たちからは見下されていた異邦人の町へ主イエスは向かわれたのです。さて、この地で主イエスと弟子たち一行を迎えたのは汚れた悪霊に疲れた人でした。前のカファルナウムでもたくさんの人がその悪霊に疲れていて苦しんでイエス様に助けを求めてきていたんですが、このデカポリス地方にやってきてですね、汚れた悪霊に疲れた人がやってくるわけです。この悪霊に疲れた人はどうやら暴れて周りに迷惑をかけていたようで、人々は何度も彼を足かせや鎖で拘束しよう、縛ろうとしたようです。しかし、鎖は引きちぎられ、足かせは砕いてしまう。もう誰の手にも負えなかった。だから、放っておかれた。みんなから見捨てられたんですね。そして墓場を住処として、山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていたというんです。山で叫ぶって皆さんイメージできますか？わーって獣のように吠えたんでしょうか？石で打ち叩くっていうのは一種の自傷行為ですよね。自分で自分をこう傷つける行為ですね。こう、いろんなこう自傷行為がありますけれども、こう自分の髪の毛を引きちぎったりですね、こう傷つけたり、この人は石で自分を打ち叩いた。つまりちょっと固い言い方をすれば、自己受容をできずに自分で自分を傷つけていく、否定する、自己否定する結果、そうやって自分を傷つけるばかりであったとも言えるでしょう。あるいは自己分裂、もう自分がこう分裂していってしまう、コントロールされた一つの人格として自分という人間があるんじゃなくて、何かもういろんなものがぐちゃぐちゃに頭の中にあって、もうじっとしておれずに叫び出さざるを得ないような、そんな状況ではなかったかと思われます。現代の私たちはどうでしょうか？悪霊に疲れたとしたら一体どうなるでありましょう？このゲラサビ人の人のように、自分で自分を傷つけ、わけもなく山で吠え、言いようのない思いを吐き出すしかない状態にやっぱりなるのではないでしょうか。自分、石で自分を打ち叩くとこの人はありますけど、現代の私たちでもやはり自分で自分を傷つける行為はいろんな形であるわけです。山で吠える代わりに、今や21世紀ではネットの世界でつぶやきというツイッターなどの SNS や、あるいは、なんとかチャンネルというみんなが言いたい放題、それこそなんて言うんでしょうか、本当に言いたい放題、みんながつぶやいている、サイトがあったりいたします。山で吠える代わりにネットで吠える。その根本には、 自己否定がやっぱあるんじゃないでしょうか。自分を受け入れることができない、自己受容できない自分がある。私はこれだ、私はこれでいいんだ、私っていう人間は意味があって尊い存在だと言えない。悪霊の働きとはそういうふうにさせていく。自分自身の尊さとか価値、それを見出させなくしていく。本来神様によって作られて与えられてあるはずなのに、それを見えなくさせていき、自尊心を打ち崩し、劣等感や負い目ばかりのを背負わせていかせ、自己否定の連続、最後には自滅させようとする。悪霊の働きは現代でもちっとも変わらないのではないでしょうか。話を戻しましょう。デカポリスのゲラサ人の地に着いたら、悪霊に疲れた人が出てきた。きっと凄まじい格好だったでしょう。墓場を住処とし、彼はイエスを遠くから見ると走り寄ってきてひれ伏し、大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでください。後生だから苦しめないでほしい。もちろんこれはこの人の言葉ではなく悪霊の言葉ですね。どうやらもうすでに主イエスはこの汚れた悪霊に向かってこの人から出て行けと命じておられた。この悪霊は主イエスに懇願しています。懇願、必死になって一生懸命願い求めることです。御所ですから、お願いですから。そんな悪霊にシエスは名は何というかと聞くではありませんか。なぜこのタイミングで名前なんぞ聞くのでしょう。答えはやがて見えてきます。悪霊は答えました。名はレギオン、大勢だから。そう、レギオンとは当時世界最強の軍隊であったローマの軍団のことです。レギオンが来るとなると、もう誰も太刀打ちできない最強軍団で、皆が恐れていました。帝政ローマ時代ではレギオンという一つの軍団は10の大隊から、大きな隊ですね、10の大隊から構成されて、騎兵200強を含めおよそ6000人の軍団兵がいたというんです。6000人の軍団ですよ。それが隊列を組んで盾を持ち槍を持ってザッザッザッザッザッザッザッザッ行進してくるわけです。この圧力、この凄まじい力、恐ろしいものであったでしょう。レギオン、実はこのシリア州と言われた、シリアからパレスチナのこの辺りにはローマはこの当時4軍団、4レギオンを置いてたって言うんです。まあ、それほどこの地域というのは非常に不安定で紛争が起こりやすく、しっかり抑えなくちゃいけなかったから、6000人に余る部隊を4つもですよ、それを配置していたというんです。いざレギオンが出動する、 もう誰もこれは抵抗できない。そういう普通なら人々が聞いただけで恐れてしまう軍団という名前を持つ悪霊は、悪霊の中でもいわゆる大物と言えるでしょう。カファルナムにいた時だってイエス様は悪霊を追い出しておられる。しかしここで出会っている悪霊はかなりな大物。その大物の悪霊レギオンが、なんと震え上がって、逃げる許しを主イエスに請うているではないか。逃げる許しを請うということは、勝手に逃げることさえもできない状況だったということです。主イエスの圧倒的な権威の前に、もうすべてを見抜かれて、抗うことなどコンマ 1% もありはしなかった。だから、名前を聞かれて答えるよりしかなかった。名前を知られるということは、名前っていうのはそのもの、名前がついているものの本質とか中身を表すものなんです。ですから、自分の本質、力とか実力とか持てるもののすべてを見抜かれて、知られることになってしまうから、本当は何も答えたくないものであった。がしかし、答えるしかない。全く逆らえない。圧倒的な権能の前に、このレギオンは服するより他なかった。レギオン。いつもならこの名を聞けば人間の思いは皆震え上がる。しかし、このお方の前にその名はなんと小さなことか。何の効力もない。だから、許しを請うレギオン。そこに、許しを許可を与える主イエス。レギオンは数が多いので、丘の上の豚の群れを見つけて、あそこに乗り移らせてほしいと願う。よろしいと主イエスは許可する。この許可のもとに悪霊どもレギオンは豚の群れに乗り移り、崖から湖へ飛び込み、湖の底へと下っていく。かわいそうに豚たちは溺れて死んでいくだけでありますが、悪霊どもはその湖の奥底深くにいわば逃げ込んでいくのであります。創世記に神が光あれと言われて世界が作られ始めますね。でもその始めは混沌であった。聖書の世界、古代の人たちはこの世界の始まりというのはですね、混沌の大水が渦巻いていたような状況があった。そこに神が光あれと言われることによって何が起こったかというと、そのやりたい放題であった混沌の大水がですね、いわば深い海の底にガッと押し込められているわけです。そして上の水と下の水に分けて大空が作られ、乾いた地が現れ、でこの乾いた地がこの混沌の大水が飲み込むことがないように境を定めて、水に対してお前たちはここから入ってきてはいけないと言って制限を加えたって言うんです。この原始の海にあったこの混沌の大水という悪しきこの恐ろしい力がですね、実は深い大水の底にこう神の言葉によって言うなればこう押し込まれていたんですね。ですから湖とか海とかたくさんの水があるところ、その深い深い海の底にですね、悪霊ども混沌をもたらしてくる悪しき力が押し込められているんです。レギオンはその大水の本来彼らがいるべき場所、そこにもう慌てふためくかのごとくにドドドドドドドーと逃げ出てくるわけです。 くれは、本当ならその大水の底に混沌にこう抑え込まれているところにいるべきところから地上に出てきて、人の生活の場に出てきて、人に取りつき、人の心を乱し騒がせていく。今日の旧約聖書の最初の王様サウル、彼も悪霊に取り憑かれた人でした。サウルというこの最初の王様になった人は何でもない普通の青年だった。王様にされるときは樽の陰に隠れているような、なんて言うんでしょうか、野心家では多分なかったでしょうし、気弱な男だったようです。ところが人間というのは恐ろしいものです。権力を手にし、富を手にし、王様となって家来たちがいっぱいはべる仕えてくるようになってくるに従って、やはり人間というのはどうしても傲慢になってしまうようであります。傲慢になっていくときには神に聞かなくなっていく、神に聞き従うことをしなくなっていくときに、まさにその隙に悪霊が入り込んでくる。悪霊がこのサウル王に取り付いていって何が起こるか。彼は情緒不安定、精神錯乱、人間不信、懐疑心の塊になっていくのです。誰が俺を裏切るんだろうか、いつ毒を盛られるんだろうか、同盟を結んだあの国はいつ裏切るんだろうか。そういう猜疑心、疑い、そういうものに苛まれていくのであります。大きな権力を手にし、富を手にし、何でも自分の思うように生きられると自負しながら、実は不安と恐れにつきまとわれていく。そのために他者を攻撃し、罠を仕掛け、仲間や友人の信頼を試そうとする。歪んだ悪意を持って人の言葉や行為を曲解し、大切な信頼関係を自ら失っていく。孤立し、誰も信用できず、生きる意味を、自分を悪く言う者を攻撃し、そうやって自分の正当性を確かめるかのようにしていく。それが悪霊のお見事な技なのです。ダビデはまだ羊飼いをしていたようですから、少年、まだ若かった。末息子のダビデが取り立てられて、彼は琴を弾くのが上手だった。縦琴ですね。王様のところに呼び出されて、彼は縦琴を弾き、多分歌いもしたでしょう。悪霊に取り憑かれて、精神不安定で神経症のような状態に陥ったサウル王のために、ダビデは琴を奏で安らぎをもたらそうとした。ダビデの琴の音で悪霊を離れさせ、沈めることができたとあります。しかし残念ですが、それは一時のもの。少し時間が経ちますと、再び悪霊の、人を信用してはいけないんだというささやきが聞こえてきて、疑いの目を持って仲間を探り、混乱をまた引き起こす。ダビデの琴の音は一時的ではあっても、サウル王から悪霊を去らせ、サウル王に平安を与えた。一時的ではあったが、それは今や新約の民として私たちは知ることができる。そうだ、ダビデの盾言は悪霊に対する主イエスの勝利を先取りした響きであったと。そこには安らぎがある、安らかさがある。 ダビデのことには限界があったけれども、主の十字架の勝利に共鳴し合っている。主は十字架にかかり、三日目に復活されて完全な勝利を手にされ、その勝利の前に必死に走り逃げるライオンの姿がある。それが今日先取りされている。かの遁走していくライオンの姿を見よ。この方の権威を人は認めようとしない。その権威というものは、ただ力を誇示して他者を圧倒するものではなかった。イカズチとどろき、天変地異が起こるような、そういう全能の力がをシエスの権威として起こしたのではなかった。シエスのこのレギオンが慌てふためいて海の底に逃げてかざるを得なかった権威というものは、愚かなものを生かそうとして慈しみ深い形で現れていく権威だった。私たちはそのことを十字架を仰いで知っている。しかし、十字架をまだ知らない人たちは、ただ恐れて、この地方から出て行ってくれ、という。ただ怖がって、近くにいると災いをもたらすとどうも考えたようです。それが限界だったのです。福音書記者は、この凄まじい数の悪霊に支配されていた人が解放され、シュエスに一緒についていきたいと言い出した。そう記す。しかし主はそれを許さない。あなたは自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく語りなさい、と言われた。主イエスはこのレギオンに取り憑かれて苦しい目を味わってきた人にミッション、使命を与えた。あなたは自分の家に帰りなさい。そして身近な人々に自分にしていただいたことを語れと、証しせよと。21世紀に生きる私たちは、いつどのようにしてこの方のこの権威、この権能を知るのでしょうか。いつ気づくのだろうか。いつぬかずくのだろうか。主イエスの圧倒的な権威、権能は十字架と復活において究極的に表されている。罪人を愛し許すことにおいて、この方の権威が、恐ろしい権能が実はそこで発揮されている。私たちはそれぞれ自分の人生の道のりの中で、聖霊に導かれてついに十字架の前に立つことを得るであろう。十字架の前に立つとは言っても、何かこう佇むようなありさまであるかもしれない。ぼーっと、それは己の愚かさ、罪によって、周りの人間の愚かさと罪によって、社会全体の愚かさと罪によって、悪霊による囚われに傷つき果てて、立ち尽くしたり、そこに崩折れてしまったり、もうぼーっと 佇むしかなかったり、それが過去に与えられているならば、ここに今一度立ち返っていこう。現在まさにその渦中にあるならば、十字架に釘付けにされた主をとことん見上げていこう。なぜこの方はこんな苦しみを味わわねばならなかったのかを考えよう。まだ十字架のもとにまで行ったとは自分は思えないけど、もうちょっと先にあるような予感をするのある方は、いろいろと遠回りしてしまうこともきっとあるでしょうけれども、十字架のもとに立って、ご一緒に、共に、聞き、問いかけていきたい。独り言のようであってもいい。きっと、それに応えてくる声を聞くだろう。聖書の言葉が、生の声として聞こえてくるだろう。レギオンが逃げ出していく、その権威を持って、主は十字架にかかり、全く許しを与えてくださることを、復活の主が手を差し伸べ、我に従えと呼びかけてくださることを、その時、ただただ感謝のうちにぬかずくことが起こるでありましょう。